ミュージックゼロチャンネル。
いやー、行ってきましたよ。新松戸ファイヤーバードへね。まあ皆さんにね、この番組を聞いたことある方ならね、まあ3、4回前に僕は言ってましたよね、この懸案事項をね、不安をね、そしてそれは誰にも共感されないという不安。これ何かというと、新松戸にね、僕の家から行くには、まあ武蔵野線を使うと早いわけですよ。でその武蔵野線がちょっと殺風景でなんか怖いんだと、貨物が結構走るしっていう話をしてたわけ。だからあんまり行きたくねえなって言ってたんですよね。まあでもまあね、早いからやっぱり他ちょっといろいろ乗り継ぐより結局それがいいかなってことで結局乗ったんですね。行きは大丈夫ですよ、まだ明るいし大丈夫でした。で帰りね、結論から言います、大丈夫でした。あのね、夜だから怖いだろうなと思ったんだけど、夜の方が何にも見えないから大丈夫でした。うん、みんなありがとう。いやでも時々貨物が通るとやっぱ、ああ怖いとは思ったんですけど、でも意外と思ったよりは外がそんなに見えなかったんで、逆にね、だからね、僕は大丈夫です。僕は元気です。皆さん僕は元気です。というわけでね、だからまたね、ファイヤーバードに出ることも僕あると思うんですけど、もう大丈夫だということになったんで、あの怖さはそんなに感じないってことになったんでね、詳しくは この回よりも 3,4 回前に、俺がその新松戸行くのに武蔵野線乗んなきゃいけなくて怖いみたいな話はしてるんで、ぜひ聞いてくださいまし。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、これ誰かわかる？これアドちゃんです。水森アドちゃんです。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ始まりました、くつまゆうきの自分本位。お相手のくつまゆうきです。それから小田武道さんです。よろしくお願いします。お願いします。髪を伸ばされたんですね。前あれですよね、別にハゲではなかったですけど、あれですよね、坊主でしたよね。フェラーリはもう売却されましたか？坊主じゃないんですか？あ、そうですか。これズラですか？このなんか金髪っぽい髪型して、これ金髪、それ茶髪、茶髪なんだね。お前どんどん柄悪くなるな。はい、というわけで文筆業やってる、私の高校の同級生でもあります長松くんでございます。よろしくお願いします。つうわけでね、行ってきましたよ、ファイヤーバード。まあでも遠かったですけど、まあでもまあ乗り換え1回で行けるんでね、まあいい感じだったかなと思って。でなんかファイヤーバードは駅から近いんですよ。新松戸降りて、まあ徒歩そうね1分ぐらいで行けるとこだったんで、まあ行きやすくてよかったんですけど、でスケキヨくんとそのファイヤーバードでも働いているソロアーティストの橋田博也くんっていう、このその2人の主催のイベントだったんですね、僕が呼ばれて行ったので。僕がついて、僕がリハやり終わったぐらいの頃かな、スケキヨくんがやってきまして、スケキヨくん、今夜も雨でごめんなさいという番組をね、このミュージックゼロチャンネルでやってる彼なんですけど、で彼が来てね、どうっつって、よろしくお願いしますって言って、でその時に、あ、その時じゃねえか、俺ね最近何回かスケキヨくんに会ってんですよ。で、あ、多分その時じゃなかったと思うんだけど、あの話を聞いたらね、俺がさ、ほらさっきも今さっきもね、水森アードでさ、 いいねとかやったじゃないですか。あのいいねっていうのを僕この前真似しましたって言ってましたよ、番組内で。あのスケキヨ君の方のね。あ、そうなんだと思って、いやもうガンガンやってくださいって言って。しかもスケキヨ君はあのそのこのミュージックゼロチャンネルの統括プロデューサーの園松さんのところで録音してるんですよ、いつも園松さんがいる前で。それで公認ってことは多分 OK なんでしょうね。だからまあもうちょっと頑張りますよ、もうちょっと。だからもうちょっと奥まで行きましょう。でもさすがに告知自体がぐちゃぐちゃになるのはあれですけど、なんかどうにかねここで頑張ろうかなと思いましてね。そうそうそうそう。で、まあ、ファイヤーバード、ライブをねやりまして、でその時にあのそれも話しましたけど、この番組内でギターですよ、新しく買ったね、僕はグレッチのね、アコギを、エレキアコースティックギターを買ったんですけど、ピンクのやつね。でこれ買ってね、それの初おろしだったんで、こうちょっと緊張しつつね、やったんですけど、まあなんていうんですか、滞りなくというかトラブルなくできて、まあ楽しくできたんでよかったなと思ってたんですけど、でほらあのオープニングでさ、武蔵野線乗ったけど、まあ帰り不安だったけど怖くなかったって言ったけど、その終電がね、まあ、やっぱ遠いから、その俺が住んでるところから、やっぱりあのライブ終わった後、その出演者とかよく見に来てくれる人と共にこうお酒飲むのは楽しいわけですけど、まあ、ただやっぱ気にしなきゃいけないわけですよ。普通よりはやっぱちょっと遅い、早いから帰んなきゃいけない時間が。で、こういう、で、初めてのね、新松戸だから、こう、注意して見てたわけ。で、ああ、この時間が終電かっていう時間があったの。11時ね、23分とかそんくらいなわけ。だけど、まあちょっとね、なんていうの？ライブでちょっと疲れたなっていうのもあるし、まあ、ああ、このくらいのタイミングでいいかなと思って、ちょっと早めに出たんです。11時ぐらいに。だからまだ全然、終電は心配しなくていい時間に出たの。そしたらさ、その日さ、結構風が強い日だったの。でさ、武蔵野線って結構強風で止まるでしょ。したら、その、なんていうの？ 11 時23分よりも前に、その、11時以降、何本か、その、俺が乗れば帰れるなっていう線が出てるわけですから、武蔵野線から。それがもう、全然来てないわけ。それで、わあ、よかったと思って、なんかこれなんか終電の時間に行ってたら、それ武蔵野線はいいですよ、それで。その後俺西武線乗んなきゃいけないわけだから、西武線の方も終電だからさ。だからそれ遅く、あまりにも遅くなられちゃうと、俺、新秋津で立ち往生なわけですよ。だから、おいおい頼むぜと思って、そういう意味でやっぱ怖いな武蔵野線と思ってたんですよ。いや、あんま止まんないじゃないですか。あなた東上線ってどう？
人身事故ぐらい。
まあ、人身事故は仕方ないけど、強風で止まるってあんまなくないですか？だから武蔵野線は多分走ってる場所のせいもあるんだろうけど、強風で結構止まるんですよ。それがね、なんか結構怖いですよね。あんま考えてないから。ものすごい土砂降りの雨とかじゃないと、あ、今日は大丈夫かな、電車とか思わないからさ。いや、確かに風強いけど、それ止まんのかいと思って。だから怖いわ。やっぱり怖いわ、武蔵野線と思ってましたけど。ああ、よかった、早めに出て、と思って。それでも結局、終電の時間よりもちょい遅めに、電車が着いて。で、その電車に乗って、こう、見ながら、うわー西武線もやばいんだけどな、と思いながら、本当にギリギリで、着いて帰れましたけど。いやー、怖えな。だからやっぱり、あれかな。次回、またね、ファイヤーバードで僕、ライブやらせてもらうことあると思うんですけど、その時はね、やっぱり余裕持って帰ります、僕は。なんか怖いっす。全然違う意味で怖いっす、うん。怖いんで気をつけて帰ろうと思いますね。そうそうそうそうそう。もうね、橋田くんがね、やっぱね、いつもね、こう、ガッと気合を入れられるわけですよ。もう、スケキヨくんとね、橋田くんのライブはね、あなたもね、オダムドーさんも一回見た方がいいですよ、ほんと。フェラーリ乗り回してないでね、そんなね。生意気なこと言ってないで、やっぱりね、見た方がいいですよ。一回ガツンとこうね、気持ちをやられますから。武道さんなんかは。武道長松さんなんかは。あ、長松さんじゃ、年度松さんでしたっけ。年度松安弘。今日ね、長松安弘じゃないんですよ、今日。3月に撮ってるんですけど、なんかさっき、年度松で今仕事が忙しいって言ったから、長松安弘じゃなくて今日年度松安弘だっつってね。すごいでしょ、この同級生同士じゃないと面白くもなんともないでしょ、これ今。この二人では面白くなってるんですけど、だから今年度松安弘がね。だから君もね、ほんと年度松言ってないで。年度松安弘だからしょうがないと思うけど。
今月終われば
ね、そのなんだっけ、新年度安弘。新年度安弘は語呂が悪いな。しかももう松がなくなっちゃったから、お前とあんまりかかってないんだよな。それだともう言わなくなっちゃうかな。うん。 神殿の罰安いのにしようか。それ粘土罰になっちゃうな。あ、ダメだ、ダメだ。ダメだ、ダメだ、パラドックスだ。ダメだ、アンビバレンツだよ。もう、長松なんて呼んでいいか分かんないよ、もう。いや、そしたら長松呼ばなくなるから、もういいよ。もう長松アシスタントとして呼ばなくなるから。理由が名前を呼べなくなったからっていう。というね。という同級生の、くだらないネタをね、話しましたけど。そうなんですよ。だからね、やっぱりいつもね、橋田くんはすごい若いんです。21歳なんですけど。彼のライブ弾き語りを見てると、こうガツンとね、なんかサンボマスターを見たような、なんかこうグンとくんですよね。うん、こう、心にね。みんな見てほしい。ぜひ。でも、ね、一回りも違う人間なんだから、もうやっぱ負けてらんねえよ、チキショーって、いつも思いながらね、なんていうの？こう、敗北感とは思いたくないけども、こうね、やっぱ、すげえな、橋田くんは、スケキョくんは、っていう、こう気持ちにさせてくれるってことはありがたいことですから、で、絶対負けてらんねえぞ、みたいな気持ちにね、思いつつ、いつも帰るんですよ。だからもうその松戸の時もね、やべえ、夜の武蔵野線は怖いのかなっていうのはありましたけども、それの一方で、やっぱもっと練習して、もっとね、経験を積んで、奴らをこう、ギャフンと言わしてやりてえな、みたいな気持ちもね、まあ 0.2 割ぐらいですけども、他はもう武蔵野線怖いよって思ってましたけど、と思いながら、帰ってましたけどね、うん、だからそういう気持ちをね、にさせてくれる、っていうね、ライブなんで、こう、なんですか。ぜひね、どんな感じだと思う人は、ぜひファイヤーバードに足を運んでね。多分、ファイヤーバードに、で働いてるってことは、橋田くんはあの辺で住んでるわけだから、彼は多分、彼のイベントっていうのは、ファイヤーバードが多いんだと思うんですよね。まあ、橋田くんのツイッターとか見れば、いろいろ情報が出ると思うんですけど、うん、彼のライブ一度ね、見てほしいですね。で、聞き比べてほしい、靴間と。そして、その時に俺は負けないようにしておかなきゃいかんと思うんでね。まあ、頑張ろうと思ってますけどね。そんなスケキオくんなんですけど、そう、なんです、今、さっきね、その、ファイヤーバードの話してる時には、スケキオくんと、会ってっていうふうにして、話そうと思ってたことが、こう、あれってなったのは、なぜかというとね、彼と2回会ってんですよ、今日までの間に。で、何かっつうと、この前ね、その、まあ、僕、塾の仕事やってんだけど、塾の仕事って、ま、結構遅いんですよ。終わると、ま、そうですね、9時、45分とかに、まあ、ああ、帰ろうと思って、もうまあ西武線なんですけど、西武線の最寄りの駅、塾から最寄りの駅にこう歩いてるときに、スケキュウ君から、ちょうどですよ、ちょうどその帰りがけのときに LINE が入って、今から乗りましょう新宿でって来たわけ。嘘ーんって思って、すげえなーと思って、なんだよと思って、マジで？まあ、どう考えても、だって今から新宿行ったら、もうどう考えてもあれじゃないですか。もう、オールコースですよね。そんな、パパッと行ってパパッと帰るってのは難しいですよね、やっぱ距離的に。でもまあね、スケキュウ君のおかげで今いろいろライブできたりね、いろんな方との出会いもあるので、スケキュウ君のお願いとあればちょっと行かなきゃなと。あとまあちょっと行きたいなっていうのも、まあ彼とこうゆっくり飲んだことなかったんで、ライブ後にこうバーっと飲んで、まあ1時間ぐらい、ああ帰んなきゃってじゃねっていうのが多かったから、ちょっとまあオールになったらなったり、それはそれでいいやと思って、じゃあ分かったと、ちょうどタイミング良かったから、その乗った電車そのままで西武新宿行くから、じゃあいいよ、じゃあ新宿なら新宿行くわっつって、で、ああじゃあ分かりました、店分かったら決めたら連絡しますなんつって、でそのまま向かったわけですよ。でその間にさ、電車の中でさ、ツイッター見たら、どうやらそのこのね、ミュージックゼロチャンネルのスケキヨの今夜も雨でごめんなさいを撮った後らしいんですよ。だからこう、開放感に浸ってんでしょうね。飲みてーってなってんでしょう。それで、なんか家帰りたくなかったみたいで、こう、ツイッターで、今から飲むぞっつって、そのもうツイッターのそのフォロワーみんなにね、飲める人っつって、ミュージシャン仲間と、彼これ、こういう関係が広いので、いろんな人にこう、声かけた中の俺は一人だったみたいで、で、行ったわけ。で、店決まりました、と。ね。金の蔵、西口本店ですって来たの。ほうと。金の蔵西口本店ね。了解と思って。で、金の蔵西口って本店って調べたわけ。で、あれ西口だよな。そう。で、調べたら、今ビックロあるじゃん。ビックロ。ビックロのもっと、なんていうの、裏？新宿寄り？西武新宿寄りじゃなくて、ビックロの裏か。あたりをもうちょいまっすぐ行ったあたりにあったわけ。その地図で調べたら。よし、ここかと思って。で、 ごめんなさい、ちょっと電波が弱くなるんで、その金の蔵西口本店にいるんでよろしくお願いしますって来たから、あ、オッケーオッケーオッケーっつって、でバーっと行ったわけ。でそしたらそのビルがあってさ、あ、ここかっていうところ、ビルがあって 4F かなんかに金の蔵があったわけで、バーって上がってった。で、あの、エレベーター開いて、で店入るでしょ。そしたら外国人の人が全員外国人なんです、店員さんが、アラブ系ので、おおと思って、まあでも待ち合わせだから別に、そのファーって入った時にいらっしゃいませっていうのも、そのま何名ですかと言っていうのも、まあこうなんていうの、 なんとなく手で制してさーっとこう見たわけ、あの店の中を。でもどこにもいないわけですよ、関谷くんが。おい待てと、好き清よと心の中で思ってますよ、好きの清と、好きの清よと、どこにいるんだと思って一周して戻ってきちゃって、でその店の前にちょっとベンチみたいのあるからさ、そこにこうクッと座って、あれ金の蔵西口だよね、本店だよねって入れても、まあまあ既読にならないわけですよ。マジかよと思って、あれ西口本店ってで調べ直したら、西口店っていうのもあるんですよね。で東口店もあるわけ。あれ西口本店、西口店、あと黄金の蔵東口本店みたいなのもあるんですよ。もう惑わすなよと。で、あれと思って。もうでも、かくなる上は、その、いくつかある、これ、ここではないことは分かったから、そこ以外のところに電話するしかねえやと思って、お店に電話したら、どうやらなんか、その、西口本店っていう風に店には書いてあるんだけど、そうだ、ごめん、これ今、こんがらがってんな。俺が行ったのは西口店だったの、それ結局、本店でついてなかったの。で、本店っていうのがなかったの、西口に。東口本店はあったのに。でも、西口本店ですって書いてあるの。なんだこの、その、トンチかと。俺を一休さんね、この謎を解いてみようなのか、スケキヨと思って。え、どういうことと。本店って言ってるけど、ないぞと。本店で調べても。で、ここかなと思うとこ電話してみたら、あ、それ最近名前が変わって、お店には西口本店って書いてあるんだけど、多分ネットには、なんか黄金の蔵西口店みたいになるんですよ、みたいに言われて、ああ、そうなんすかって場所調べて、で、そしたら、あの、全然違うとこっていうか、まあ、近かったけど、違うとこにいてさ、金の蔵にいて、で、スケキヨ君に会って、で、なんか、それが地下だから、ごめんなさい、ちょっと電波届かないですよ、つって。で、まあ、いよいよ、なんつって会って、そこでこう、喋ったんですよ。で、その時に言ってたのよ。その、俺今収録してきたんですけど、ちょっと、くすまさんのね、あのね、あの、番組への、あの、感想、いいねっていうのを俺今日やりましたよとか言って。で、彼はあのすごいシャイで、酒入ってない時はまず目が合わない人なんですけど、目を合わせてくれない人なんですけど、もうガンガン飲んでますから、ガンガン目が合いますし、もう独演会ですよね。スケキヨくんガンガン喋ってね。で、その、スケキヨくんの、あれ俺っていつも何分ぐらいに休憩入れてた？
今、15分から20分の間に休憩が。
まだ大丈夫ですか、僕は喋って。年度末さん。いいですか、いいですか、それでこう喋っててさ。で、あの、まだまだ呼んでますよと。その時に、俺を入れて4人だったのね。他もミュージシャン仲間の人がさ、2人いて。で、4人で、男4人で飲んでたわけ。で、まあ、今日はもう夜通しコースで行きましょうよ、つって。で、そこがなんか2時間制とかだったから、移動してさ、別のお店にね。で、移動したらさ、スケキヨくんと同じライブに行くと必ずいる女の子が3人くらいいるんですけど、で、その3人の中の2人が来てさ、で、どうもどうも、なんつって。で、その、来た2人の、女の子も、もう夜通しコースを確保してきて、もうだってその時点でもう1時とか2時とかですからね。うん。来て。で、結構安い飲み屋だから、そんなに金かかんないんですけどね。で、それで飲んでたんですけど、そしたらね、あのね、サクちゃんっていうね、僕が会うのは多分2回目か3回目ぐらいの女の子なんですけど、すごい若い子で、その子もスケキヨくんのライブにちょこちょこ来てて、そのお客さんとして来てて、あ、どうも、はじめまして、みたいに挨拶したっていう人なんですよ。で、その彼女もなんか歌歌ったりとかするらしいんですよね。で、その子の話にちょっとなったわけ。その子がこう話す感じにちょっとこう空気がなったわけね。で、その時にさ、なんか、いや、私最近は歌歌ってないんですけど、この前久々にライブをやったんだと。でね、その時、私ちょっと心がすごくエグエグしてて、なんか、 別れた彼氏となんか元々付き合ってた人とどうのこうのあって、でも歌歌わないかって誘われたんだけど、なんかその日朝起きたらすごくエグエグしてたから、でもまあ行ったんですよね。でもそしたらたまたまその人に会っちゃって、だからなんかすっごいエグエグしててって言ってたんですよ。そのなんつうんでしょうね、結構長い話だったんですけど、僕ねエグエグってなんだろうっていうところに引っかかってて、俺33年生きてて初めて聞いた擬態語だと思って、何エグエグってっていうふうに思ってて、でこう、うん、でもこれはいかんと、そこに引っ張られてはいかんと思って、その話をずっと してたわけ。でもね、だいぶ我慢したんです僕は。だいぶ我慢したんですけど、ちゃんと数えてたんです僕の中で。ちゃんと、バイトみたいに、人数数える、カチャカチャカって、人数数えるやつみたいに、数えてたんですけど、3回だ、今3回言ったな、エグエグって思ってたの。4回目来たらもう僕は我慢できないと。33歳児は我慢できないと思って、こうわーっと喋ってて、で、出てきたんです、ついにそのワードが。なんかで、エグエグが、エグエグしてて、って言って、なるほど、つって、うん、うん、うん、うん。できるだけ紳士的にね、静かに、うん、うん。エグエグって何つって、その、一回その話を止めてくれと言って聞きましたよ。どういう意味だと思いますエグエグって。
エグいとかそういうことじゃない
、それから来てるのかな、いや俺もなんとなくわかるよ。気持ちがえぐれてるってこと、
えぐい。
自分がえぐいの、
でもそっか。
でもなんかそう、なんかぐちゃぐちゃみたいなことなんでしょうね。僕初めて聞いたんで、これから先使おうと思います、僕は。心がエグエグした時は。
意味は何だった
の？いや、だからそういうこと。なんかこう、気持ちが、気持ちの整理がうまくできなくて、こう嫌な気持ちと、だから気持ちが、なんていうの？気持ちが、ぐちゃぐちゃに、ん？なんの、他だと、他の、まあ、ムカムカ、ムカ、ムカ、体調悪いんかい。そう、すごくムカムカ、彼氏とのことでムカムカして、胃酸が逆流してるのかな、と思って、だから胃薬が欲しいと思って薬剤師さんがいる薬局に行ったんですけど、じゃないんですよ。うん、でもまあ、むしゃくしゃ？なんだろう？むしゃくしゃ？でもむしゃくしゃより強いんだろうね。もっとなんかこう、気持ちにぐさっと刺さってる感じじゃないかな、うん、多分。えぐえぐ。だから僕は使っていこうと思いますよ。ちなみにそのさくちゃんも多分確かね、20代前半の子なんで、あれもしかして、僕らの世代じゃない人は使うのかと。使うのかな？
使うんじゃ、あ、でも俺の周り
で、他のその、今、その時に、5、6人いたわけです。結局君を入れて。みんな知ってるんですかと。申し訳ないが、この場をね、一回止めて申し訳ないが、このエグエグという擬態語、皆さんご存知なんですかと。僕は初めて聞いたけども、どうなんですかって言ったら、やっぱりみんな、あれですよ。聞いたことないけど、ニュアンスが分かったからっていう感じでしたね。だからもしかしたら、サクちゃんの、その、造語あなのかもしれないですけど、わかんないですよ。どんどんね、あんまりそういうことをね、なんていうんですか、毛嫌いしていくと、我々もこう、若者文化からどんどんかけ離れていきますからね。僕は本当ね、まだ話していいんですか、僕は。一回休憩した方がいい？じゃあ休憩しよう。ちょっと今から話そうとしたことを、じゃあ休憩後に話しますね。はい、というわけで、ちょっと一曲聴いてください。配信、ニューシングルでございます。聴いてください。くつまゆうきで、モーション。
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。 2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
長松、年度末の心配はするな。
はい、すいません。
あんなことはいいんだよ。あのくらいのうちは盛り上がりはな、これから先いくらでもあるぞ。なんで、やった張本人、犯人が、なんていうの、開き直ってんでしょうね。俺が言ってることなのにね。いいんだよ、そんな。今ね、なんか長松一旦止めた時にね、いや、どう、俺、今日の放送どうって聞いたら、いや、面白いけど、年度末ってとこ伝わるからさ、伝わんなくてもいいんだよな。そう、伝わるかどうか分かんないことなんて、今までいくらでもあるわ、つう話でね。大丈夫です。年度末安弘ですから、あなたは。大丈夫です、大丈夫です。はい。そう、さっきの話の続きだけど、やっぱね、だいぶ、今言ってたじゃん、それ今ね、その若者の言葉とかね。まあ、俺らもう34。もうね、4月になったら35の、あれですよね、学年ですよね。そうなると、やっぱり最近の若い奴らはとか言いたくなる年になってくるでしょ、だんだんね。まだないですか？まだ、でも、なってくるよ。気をつけなきゃいけないよ。それを俺がね、顕著に感じたのがね、まあ、塾で教えてるでしょ、俺。で、中学生教えてるじゃないですか。そのね、本当にね、本当に去年ぐらいから。去年、1年半ぐらい前から、顕著に出るようになった、それな、が、すげえ違和感だった、最初。今ね、ようやくね、埋没してきたね。あまりにも使うから慣れてるけど、それなってすごくね、なんか。特に女の子超使うのよ。何々だよね、それなっていうの。いや、っていうね、すっごい違和感ですよ。でも多分違和感ないんだろうね、今の子たちはね。なんかさ、それなって言うさ、なんか男っぽくない？ちょっと。なんか、それなっていう言葉自体はあったじゃん、今まで。なんかこう、喋ってて、で、自分が思ってることを言った時に、それなっていうのはあるじゃん。でもなんかそういうんじゃないんだよね。私もそう思うようで使うのね、それなって。なんか変なのって思って。可愛くないぞと思うんですけど。どう思う？違和感ない？
使う人いるから、やっぱ同い年。
同い年ぐらいでいる？じゃあ別に、あれか、若者の言葉とかじゃないのか。でも最近出てきた言葉だよね。
でもネットスラングかなんかじゃないの？
いや、だからネットスラングって今まであるじゃん。でもさ、あんな風に日常で使うものないからさ、来たーとか言わないじゃん、だって別に。来たーとか言わないじゃん、だって。ね、織田裕二以外は。来たーとか言わないじゃないですか、だって。言うの？だからあれで、ワロタみたいなやつだよ。あとね、俺ちょっと言わせてもらっていいか。ちょっとこれだけは本当に文句ですね。はい、あのね、YouTube で動画とか見ますよ。で、僕はもう極力ね、コメントは見ないようにしてるんですよ。なんか、好き勝手書くじゃないですか。で、大体自分が見る動画っていうのは自分がいいと思ってる動画だから、そこなんかわけわかんないこと言ってるやつもいるじゃない？だそういうのは気にしないようにしてるんですけど、それでも目に入っちゃう時があるんですよ。その時にね、ちょっと言わせてくれ。ネットスラングっていうのはね、利便性を考えたものではないのか。ね？だからね、昔ね、なんていうの、こう、何か言葉を言った時に、その後、笑ってる感じを出すために、W とか、わらとか、わろた、俺、まだわかるんです。今さ、なんかさ、誰々ちゃんが何々してて、草って書くでしょ？草って書いて変換してるその時間はなんだ、てめえ、この野郎。その燃費は何？それもう意味わかんなくない？
だから一瞬回って変なこと。
そうそう、ねじれ、だってさ、よく考えてくださいよ。なんていうの、何々ちゃんが何々してて笑ったっていう、笑っただとなんか面白くないとかめんどくさいとかいろんな理由があって W にしたりしたわけでしょ。で、わろたも変換するのめんどくさくてわろたってパッてカタカナにしちゃう。これわかります、ここまで。でも、何々してて草っていうのはさ、そうか草をひらがなで入れて変換してんでしょ。バカじゃねえの？どういうこと？どういう動機？ねえ。どういう動機？僕の新曲のモーションじゃないけど、どういう動機？ねえ。何？格好つけてるの？どう思われたいの？あれ。で、意外と多いんだよ。何々しすぎてて草って書いてる人。俺最初分かんなかったの、その草が。あと、草生えるかいって書いてる人もいるのよ。皆さん考えてください。草生えるって書いてるんですよ。いやいや、草生えるを打ってですね、変換してるんですよ。 なんだそのスラングは。それはもうスラングではない。草が生えている。それはもう雑草が生えているのです。どう思いますか。
でも草って言葉は結構20代ぐらいからあったよ。20代の
草って何？
笑うっていう字。
いやだからそうでしょ。だから面白い、笑えるって意味なんでしょ。うん、でもだからその笑えるよりもなんでめんどくさいのを草生えるって入れるの。全部だからなんつったらいいのかな。なんかこうネットスラングのさらにスラングで、もうネットスラングの元々のそのさ、なんていうの、動機がさ消えてしまってるんだよね。その、だからなんていうの、 W が一番俺は分かるんですよ。笑ってるから W だから。草生えるはすごいわ。どういう神経してんだか。それもあれかな、やっぱり若者言葉みたいな、理解しなきゃいけないあれかね。
いや、いいんじゃないかな。
大丈夫？でも年度末安いのはそう言ってるから、じゃあいいや、もう俺は理解しない方向でいきますけど、あれはだからどういう動機なんだ。そこの労力はもういいんだね、あれはね。
そう
だったら面白かった、笑ったでいいじゃないですか。それが分かんないですよ。それだからネットスラングを使いたいっていうこと。その利便性がさ、あの W だとパンって早いからっていうの分かるの、笑ったも早いからっていうの分かるんだけど、もう草生えるって書いちゃったら笑ったって書く方が早いのに、草生えるって書くと俺はネットスラングを使いたいんだよってことなの。
ネットスラングを使ってる
ネットスラングユーザーになりたいの、ヒカキンになりたいの。
いや、それ YouTuber だから。
あ、そっか。ヒカキンは草生えるって言うの、言わないの。ヒカキンって誰なの。俺あんま知らなくて今言ってるからさ。あれはね、すごいねじれてんなと思うわ。うん。いいんだけどね、勝手に使えばいいんだけど、あの、すごい疑問なの、なんか。わざわざ、草生えるって書く意味がわからんと思って。だからもう、あれですよね、その、ニュータイプの生物ですよね。それを書く神経の人は、考えの人はね。いいんだけど、まあ俺がコメント見なきゃいい話なんですけどね、別にね。すっごいな、面白いなと思うんだけど、これから先もそういうのが出てくるんでしょうかね、いろいろね。まあね、いいけどね。別にいいんですけどね。はあ、終わるか。ね、2回連続でこの終わり方ね。さあ、というわけで、ですね、一個告知が あるわけですな。というわけで、くつまゆうきのライブの告知があります。はい、4月はね、2本ライブに出ることになっております。4月15日、四ツ谷ハニーバースト。4月24日、四ツ谷アウトブレイク。で、それぞれ、イベントに出演します。詳細はですね、僕の靴間ゆうきのツイッターに載ってますんで、ぜひ、検索してみてください。それから、カタカナ靴間ゆうきで、音楽配信しております。iTunes ストア、Amazon Music などなどで1曲150円で、発売しておりますので、ぜひ、興味のある方は、視聴してみてください。で、もし気に入ったらぜひ、お買い求めください。よろしくお願いします。年度末さんは何かありますか。大丈夫ですか。予算をじゃあ頑張って立ててください。はい、というわけで ね、大丈夫でしょうか。今日はどうなんでしょうかね。番組には皆様からのコメントやメッセージなどを募集しています。はい、誰でかちゃんと考えて、ね、番組へのコメントいいねなどを送るには番組誰だと思う。西田敏行です。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。言われるとわかるでしょ。なんか、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんから、フォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。